朗読いたします。本書は使徒の働き20章13節から38節となります。新約聖書の箇所で2017年訳では276ページ、第3版では269ページ、第2版では247ページとなります。20章13節からお読みいたします。私たちは先に船に乗り込んでアソスに向けて船でした。そこからパウロを船に乗せることになっていた。パウロ自身は陸路を取るつもりでいて、そのように決めていたのである。こうしてパロはアソスで私たちと落ち合い、私たちは彼を船に乗せてミテルネに行った。翌日そこから船出してキオスの沖に達し、その次の日にサモスに立ち寄り、さらにその翌日にはミルトスに着いた。パウロはアジアで時間を取られないようにとエペソには寄らずに航海を続けることに決めていた。彼はできれば五旬節の日にはエルサレムに着いていたいと急いでいたのである。パウロはミレトスからエペソに使いを送って、教会の長老たちを呼び寄せた。彼らが集まってきたとき、パウロはこう語った。あなた方は私がアジアに足を踏み入れた最初の日から、いつもどのようにあなた方と過ごしてきたかよくご存知です。私はユダヤ人の陰謀によってこの身に降りかかる数々の試練の中で、謙遜の限りを尽くし、涙とともに主に仕えてきました。気になることは、公衆の前でも、いやいやでも、余すところなくあなた方に伝え、また教えてきました。ユダヤ人にも、ギリシャ人にも、神に対する悔い改めと、私たちの主イエスに対する信仰を明かししてきたのです。ご覧なさい、私は今御霊に縛られてエルサレムに行きます。そこで私にどんなことが起こるのか分かりません。ただ聖霊がどの町でも私に明かしして言われるのは、こさぼりと苦しみが私を待っているということです。けれども私が自分の走るべき道のりを走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を全うできるなら、自分の命は少しも惜しいとは思いません。今私には分かっています。御国を述べ伝えて、あなた方の間を巡回した私の顔を、あなた方は誰も二度と見ることがないでしょう。ですから今日この日、あなた方に宣言します。私は誰の地に対しても責任がありません。私は神のご計画のすべてを、余すところなくあなた方に知らせたからです。あなた方は自分自身と群れの全体に気を配りなさい。神がご自分の血を持って買い取られた神の教会を牧させるために、聖霊はあなた方を群れの監督にお立てになったのです。私は知っています。 私が去った後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて、容赦なく群れを荒らし回ります。またあなた方自身の中からも、いろいろと曲がったことを語って、弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こってくるでしょう。ですから私が3年の間、夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を感慨し続けてきたことを思い起こして目を覚ましていなさい。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉に委ねます。御言葉はあなた方を成長させ、聖なるものとされたすべての人々と共にあなた方に御国を受け継がせることができるのです。私は人の金銀や衣服を貪ったことはありません。あなた方自身がしている通り、私の両手は自分の必要のためにも、共にいる人たちのためにも働いてきました。このように努力して弱い者を助けなければならないこと、また主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を覚えているべきだということを、私はあらゆることを通してあなた方に示してきたのです。こう言ってからパウロは皆と共にひざまずいて祈った。皆は声を上げて泣き、パウロの首を抱いて何度も口づけした。もう二度と私の顔を見ることがないでしょうと言った。彼の言葉に特に心を痛めたのである。それから彼らはパウロを船まで見送った。今日はこの箇所より恵みの御言葉に委ねますという題で、小沢先生にメッセージを取り継いでいただきます。
父なる神様、恵みによって私たちは今ここに座ることが許されました。かつてあなたを知らず、あなたを否んでいた罪人であった者が、あなたご自身の十字架の実証によってその罪を許し、もう一度礼拝する者として、今日も今朝も招いてくださることを感謝いたします。さまざまな思いを持って私たちは座っております。主ご自身が私たちの内側にあるものをご覧になってください。あなたの命の御言葉を豊かにお語りくださいますように。一切を御手に委ねて、主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。いつもこのことでありますけれども、今日の箇所に入る前に前回までのところ、あらすじを少しだけ振り返ります。今、パウロは3回目の伝道旅行を終えて、エルサレムに帰る途上にあります。で、前回はその帰る途中、トロアスという町に寄った時のことを言いました。トロアスに滞在している時間は限られておりました。でも教会の皆さんを呼んで集会を開いて、本当に限られた時間の中で本当に伝えたいことを何とか伝えたいということで、その集会は深夜にまで及んでまいります。でその集会に参加していたユテコという人がいたんですが、深夜に及んだということで居眠りを始めまして、その時3階の窓に腰掛けていたんでしょう。そこから落ちて、 で皆が驚いて駆けつけてみるともう息がない、でけれどもパウロがその油鉄砲の上に身をかがめて抱きかかえますと、心配することはない、まだ命がありますと、まあ、パウロが語りまして、その通りに油鉄砲は息を吹き返していった。そしてその後まるで何事もなかったかのようにパウロはパンを裂いて、人々と語り合ったということが起きました。でそのことから私たちは、ご自身の身体を裂いて私たちの命のためにそれを与えてくださったイエス様のことを思い起こす、まあ、そういう箇所であるということを見てまいりました。で今日の箇所はそのトロアスから出発いたしまして、船でいろんな港を、まあ、寄ってまいります。そして、今日はその、ミレトスという港町にやってきた時のことが書かれています。でこのミレトスの町の近くには、パウロが開拓しましたエペソの教会があります。距離的に言えばそれほど遠くないようでありますけれども、しかしもう、時間が限られておりましたので、パウロが向かうのではなくて、エペソの教会の人たちのところに使いをやって、長老の人たちに来てもらう、そして、そこで別れの挨拶をすると、まあ、そういうことにいたしまして、パウロがその別れの時に何を語ったのかがここに書かれております。もう一度もうパウロはここに来ることはできないだろうと覚悟している。もう二度と顔を見ることはないということは、まあおそらくパウロはもう死を覚悟しているという、まあ、そういうことですから、その別れの挨拶も非常に切実なものがあるように思います。一体彼は何をここで語ったのか、そして、そのことは私たちの今の私たちにどのような関係があるのかを見てまいります。でそのパウロの語った言葉をいくつか見てまいりますが、19節を読みます。私はユダヤ人の陰謀によってこの身に降りかかる数々の試練の中で謙遜の限りを尽くし涙とともに主に仕えてきました。まあ、この3回にわたる伝道旅行を、まあ、パウロは振り返って、まあ、短くこういうふうにまとめております。で、まあ、ここだけ読みますとパウロは自分は本当に大変な目に遭ったんだ、でも、それを乗り越えてここまで頑張ってきたんだという、何か自慢話を、まあ、しているようにも、まあ、感じますけれども、でもそれは決して自慢話ではなかった。今まで私たちはこの使徒の働きをずっと見てまいりまして、パウロがユダヤ人から何度も迫害を受け、そして何度も殺されかけていく、そこからもう本当に危機一髪で、救い出されていくというようなことを、まあ、何度もくぐり抜けてきた。ですからパウロがここで言っていることは決して嘘でもないし、はったりでもない。まさにその通りであった。そして新たに分かることは、そのパウロはその試練にあった時に涙を流して泣いていたんだ。まあ、正直にですね、本当に自分はあの時つらかったんだと、まあ、この長老たちの前で告白をしております。でパウロはある意味ではそのアジアのというかこの地中海沿岸の地域を巡って多くの教会を生み出してきた人ですから、ある意味ではもう教会の指導者であるわけです。そういう人がいや自分はつらかったんだ、あの時はもう泣いていたんだという自分の弱さを、まあ、こういうふうに正直に出しているんですけれども、しかし振り返って、まあ、一般の世の基準から見ますと、このパウロの態度はどうなんだろうかという人もいるかもしれません。パウロは信仰の模範者となるべきであるから、こんな弱音を吐くべきではない、もっと堂々とその神様の、 恵みをもっと喜んで語るべきであると、いう方もいるかもしれません。しかしパウロはそういうことはしないんです。やっぱり辛い時は辛い、苦しい時は苦しい、涙が流れる時は私は泣きました。いや、それは別に隠すことでもないし、あるいはそれは、信仰が弱いせいであるということでもない。正直にその自分の中から湧き起こっている、感情、それは、表には出しちゃいけないのだというそういう文化も中にはありますけれども、しかしパウロはそういうことはせずに正直に表に出してまいります。そしてまたそれを聞く教会の人たちも、そのパウロの辛さ悲しみを一緒に悲しんで苦しみを共にしていく、そういう信頼関係があるので、パウロはこのように正直に言えるんだろうと思います。で、このパウロは、これからどこに向かうかといいますと、エルサレムであります。五旬節の日に間に合うようにと書いてあります。ペンテコステとも呼ばれますけれども、それはエルサレムではまた特別なお祭りのというか、非常に、教会においても、聖霊が下ったという非常に特別な日でありましたので、その日に合わせてどうしても帰りたいと願っていたようであります。しかしそれは、喜びの、喜びながら帰っていくというわけではありませんでした。パウロは自分の口で、言っております。そこで何が起きていくのいくかは自分では分からないけれども、23節でありますけれども、ただ聖霊がどの町でも私に証しして言われるのは、鎖と苦しみが私を待っているということです。喜んで帰るような状態じゃない、実は苦しみが待っているんだということを、パウロはもう知っていながら帰らなきゃいけないわけです。で、この鎖と苦しみというのが一体何を意味するのかでありますけれども、実はこれはもう使徒の働きの21章のところを見ますとすぐに出てまいります。エルサレムに帰った後、教会の人たちと再会を喜ぶのもつかの間でありました。すぐに、ユダヤ人たちから訴えられていきます。なぜ訴えられるかといいますと、パウロは、その律法に反することを教えているという、これはユダヤ人たちから見ればもう許せないことでありましたので、町中が、大混乱になって大騒ぎになるくらいになって、で、このエルサレムの町が混乱するということは、当時このエルサレム、イスラエルを、実質的に支配しておりましたローマ軍にとっては大変な出来事であります。絶対にそういうことはなってはならないわけですね。それで、ローマ軍はこの混乱を鎮めるために動き出しまして、結局パウロはこのローマ軍に逮捕されてしまうわけです。まさに御霊に縛られると言っていますけれども、鎖に縛られていく状態に、彼はなって、この後、非常に今までと全く違うところをパウロは通されていくことになります。確かに御霊が言われる通りに、鎖と苦しみはエルサレムで待っていました。それでもなぜパウロはエルサレムに戻ろうとするのか、御霊がに縛られてエルサレムに行きますと書いていますから、御霊のから語り、御霊様が語ってくださった、それはもう神様が語ってくださるのと同じことですので、神様の命令には背くことはできない、もう言われた以上はもう残りの人生もう少し楽に暮らそうかなと思ったけども、人生諦めて仕方がない、言われた以上はもう従いますという、そういう消極的な態度で彼は渋々と従っていたんだと言いますと、 それはちょっと違います。というのは、彼は自分の口で言っております。24節でこう言っております。けれども、私が自分の走るべき道のりを走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を全うできるなら、自分の命は少しも惜しいとは思いません。これを読みまして、私も、いつかこんなふうに言ってみたいものだと思うんですけれども、とても、自信を持って、このパウロのようには、自分は言えないなと思います。しかしパウロは自分の命は少しも惜しいとは思わない。たとえエルサレムでどんなに大変な目に遭う、それが分かっていたとしても、そしてそれが死で自分の死ということになったとしても、それでも自分は自分の命は惜しくはないと、積極的にこの先のことを受け止めております。そう言いますと皆さんは、パウロは素晴らしい信仰者だったんだからね、すごいね、ここまで言える人だからこそこういうふうに新約聖書のに手紙を残していったんだろう、パウロが特別な人だったんだろうとこう思うだろうと思います。確かにそういう意味では特別な人でありますが、でもなぜパウロはこう言えるんだろうかということを考えています。でこれもいつもパウロのことを見るときにいつも戻っていくことであります。かつてパウロは何をしていた人なんだろうかということなわけです。何度も繰り返していますから皆さんはもう覚えていらっしゃると思うんですけれども、彼はかつて、ユダヤ教パリサイ派の若きリーダーでありました。パリサイ派でありますから、まさにもう律法を守ることにかけては他に右に出る者がいない、そういうグループであります。律法に反することを教えている、キリスト教の教会、あれはユダヤ教のまさに敵であると、彼はもう信じて、男でも女でも、クリスチャンであると分かれば、もう徹底的に探し出し捕まえて牢獄に投げ込み迫害していた人であります。またエルサレムで、できたばかりの初めてのキリスト教の教会 の、指導者であったステパノが逮捕され裁判にかけられている時も、このパウロはその席にいたようであります。でステパノをどのように処分するかというそういう決議を行う時に、石打ちの刑に処すという、議案が出た時に、パウロはそこに行って、賛成票を投じたと自分でも言っております。そこまでして徹底的に教会を迫害していたんですね。でなぜそこまで熱心にするのか、ユダヤ教といってもいろんな人たちがいてちょっと距離を見て嫌だなと思いながらも、教会のことを見て何もしないという人もたくさんいたでしょうが、パウロはそうじゃない、もう徹底的に迫害する。でおそらくそれは彼にとって立法にある御言葉を守るためにそうしたんだろうと思います。新明記というところに、皆さんもご存知のこういう御言葉があります。あなたの心を尽くし命を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。あなたの心を尽くし命を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさいとこの律法が書かれているわけです。もうまさにこう力を尽くす、神様を愛するためには力を尽くさなきゃいけないのだ、それが教会を迫害する、 神様を愛するということはかつてパウロにとって、教会を迫害するということにイコールで結ばれていて、それは全く正しいものであると信じていたわけです、ところがある時パウロはこのよみがえられたイエス様に出会いまして、こう言われたわけです。これは使徒の働きの9章4節に出てまいりまして、皆さんの主語のアウトラインも、大切な御言葉ですので載せてありますが、こう言われました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。サウロというのはこのクリスチャンになる前の彼の名前でありますけれども、こう言われてしまいました。神様を愛するためにパウロは一生懸命教会を迫害していたのですが、実はそれは神様から言わせますと神様ご自身を迫害することであったと言われてしまったわけです。これはもうパウロにとって天地がひっくり返るぐらいの大変な、衝撃的な言葉でありました。自分では一生懸命正しいことをし、神様を愛しているんだ、これは愛しているということを証明するためにこれをやってきたんだということが、実は神様を迫害する、つまり大変な罪を犯して、死に値する罪を自分が犯してきたのだということになったわけですから、もうどうしようもありません。もうダメだ、そんなことを神様から言われてしまった以上、自分はもう神様に裁かれて死ぬしかないと、彼は思いました。ところがその神様イエス様がこのパウロの罪を許しました。どのように許したかと言いますと、まさに迫害する者のために十字架におかかりになってご自分の命を捨ててくださり、その流された血潮によって自分の罪を許してくださったのだ。ここまで神様を迫害してきたのに、どうして自分が今許されるのか。神様を愛さなければと自分はもう必死になって一生懸命なすべきことをもう一生懸命やってきたのにもかかわらず、神様の愛はそんなものじゃなかった。迫害する者のために命を捨ててくださる神様であった。そんな罪人を裁くのではなくて許してくださる方がいるのだ。そのような神様の愛を初めてパウロは知りました。ただ許されただけではありません。パウロは今度はこのイエス様の福音を語る者として召し出されていきます。普通はありえないわけですね。神様を迫害してきた者を、今度はあなたがその福音を語りなさいというようなことはありえないんですが、神様はそのような御業を成してくださいます。でその時に神様は何と言ったか、これも皆さんのアウトラインに書きました。使徒の働きの9章16節です。彼がであります。この彼がというのはパウロのことですが、彼がどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示します。このイエス様の福音をユダヤ人にもギリシャ人にも異邦人にも語るものとして召していくときに、イエス様はこのように言っていたんです。どんなに苦しまなければならないか、もうこの先あなたは苦しみに遭いますよという、 もう約束をもらいながら彼は召し出されていきます。で実際先ほど見た通り涙を流して、彼は本当に苦しまなければならないほどのその辛いところを通されていきました。 それでも彼は、後悔しないんです。エルサレムに戻っても辛い目に遭う、それでもいいんだって言って、これほど辛いことが続いたらもうやめたいとか、もう嫌だ、いろいろともう神様に文句を言いたくなるところですけれども、彼はそれを受け止めております。なぜそこまでパウルはその神様の召しに従おうとするんだろうかと思います。やはりそれは先ほど見た通り、自分が何をしてきたものであったのか、もう神様を迫害するというとんでもない罪を犯してきた、いわば自分は死んでいたものでありました。いや、死ぬべきものでありました。裁かれて当然のものでありましたが、そんなパウルを神様は愛してくださった、命を捨てるほどに愛してくださっていたということを彼は経験から分かっているんです。今自分が生きているのは自分の力によって生きているのではない、その神様の愛の中で生かされているんだ、その神様の恵みを証しできるのならば、たとえ最後死ぬことになったとしても何もその命は惜しくはない、それが私の働きなのですと彼は告白をしております。確かにこのパウロの働きによって福音が人々に語られ、そしてそれを聞く人たちが起こされ、そして救われていきました。でその救われた町には教会が建てられていきまして、その教会を維持運営するために今度は長老が選ばれました。そのようにして少しずつ少しずつ、しかししっかりと教会がの組織が出来上がって形作られていったわけです。それはもうイエス様がパウロを召し出したことによって起きたことであります。で私たちは時々思うわけですね。ああすごいな、教会ができたんだ、もうパウロは素晴らしいことをしたんだね、よかったよかったということで、出来上がったものを見てもうそれで安心してしまうわけですけれども、しかしパウロはそういうことは言っておりません。教会ができるということができましたということはゴールじゃない、実は本当の始まり、スタートなんだ。で、どこに向かうスタートかというと、パウロが、今日の箇所で警告しているわけです。教会は試練の中を通されていくんですよ。で、どんな試練か。この、地方教会もいろんなところを通されてまいりました。開拓から始まって15年を迎え、今16年目に入っておりますけれども、振り返ればいろんな試練が確かにありました。人と人との関係の難しさの試練もあったし、経済的に大変だというそういう試練の時もありました。いろんな試練はあります。でもパウロはその中でも特に大変な試練、本当にもう長老たちと会っている時間は短いわけですから、とにかくこれだけは伝えたいという、もうその中でも最大の試練は何であるかということで、彼は2つ挙げております。で、1つ目は何かと言いますと、29節ですね。私は知っています。私が去った後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて、容赦なく群れを荒らし回ります。で2つ目は30節。またあなた方自身の中からもいろいろと曲がったことを語って弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こってくるでしょう。この2つのことをパウロ警告いたします。でこの 警告通りにこの2000年間、まあ、教会が歩んできているわけですけれども、まさにこの2つの問題で苦しみ続けてきていると、まあ、言っていいくらいじゃないかなと思います。でこの話は、どこかよその話ということではありません、まあ、私自身もいろんなところで見聞きしてきたことであります。まあ、以前何年か前でありますけれども、まあ、HBI サンデーという奉仕だったと思いますが、説教、礼拝説教の奉仕で招かれた教会がありました。で、まあ、初めて行く教会でありましたが、まあ、そこの教会に伺った時の、まあ、ことは本当に忘れられないというわけです。非常に立派な建物、教会の建物であります。まあ、大きさから言えばおそらく100人とかそれぐらいは入るくらいの大きな教会でありましたが、集っていたのはほんの数名、ですねの教会でありました。で、もうその礼拝堂、立派な礼拝堂があるんですけれども、そこは使わないで、普段、まあ、いつも食堂っていう感じかね、集会をしているような少し小さめの部屋で礼拝をするというスタイルをとっておりました。非常にまあ何か戸惑いを私最初見て覚えましたんですが、そこの牧師が教えてくれました。実は何年か前に教会が分裂して、まあ、信徒の多くの方が去ったのですという、まあ、教えてくださいました。で、事情は私は分かりませんし聞きませんでした。でも何か大変なことが起きたのだということは感じました。そういうことが起きるということですから、おそらく、まあ、これは推測ですが、外側からなのか内側からなのかは分かりませんけれども、とにかく異なった福音が入り込んだんだろうなという感じを印象を受けました。で、そういう話は、そこだけではない、本当に私本当にその小さな経験しかないんですけれども、一つ二つじゃなくて あちこちでそういうことが起きているということを今も聞いております。で、そういうことを聞けば聞くほどですね、皆さんも考えると思うんです。じゃあそうならないために私たちは注意しなきゃいけないんですよね。じゃあ一体どうしたらいいんでしょうかというわけですね。で、パウロもそうならないためにどうすればよいかをきちんとアドバイスしておりまして、それが28節にあります。あなた方は自分自身と群れの全体に気を配りなさい。神がご自分の血をもって買い取られた神の教会を牧させるために、聖霊はあなた方を群れの監督にお立てになったのです。で、ここにあるように、これは教会の監督にである、まあ、長老たちに語られていることですけれども、この順番、語っている順番に注意していただきたいと思うんです。教会を、まあ、監督するものは群れの全体に気を配るというのは、これは当たり前のことで、言われなくたってそうするわけですけれども、その前、それをする前にパウロは何と言ったかというと、あなた方は自分自身とか言って、ね、自分自身に気を配りなさいと言っているんです。群れの全体に気を配る前に、まず自分自身に気を配りなさい。まあ、言い方をこれを少し変えてみますと、こうなるわけですね。自分自身を顧みようとしない者は群れ全体に気を配ることはできない。自分自身を顧みようとしない者は群れ全体に気を配ることができない。まあ、こう言いますと、言ってしまうと、私は、まあ、牧師として、この教会の群れを監督する立場にあるわけですから、これはもう人に言う前に自分の身につまされる話であります。あなたできてるんですかというのは問われるわけです。で、 監督、何を監督するかといいますと、まあ、29、30であるようにですね、まず外から狼が入ってこないか、どっかに目を光らせる立場にあるわけです。で、最初からですね、玄関のうちに狼が立っているわけではないわけですね。羊の皮をかぶって来るわけであります。最初から狼だって言うんだったら、すぐに、はい、ご遠慮くださいって言えばいいんですけれども、羊の皮の下に本物が隠れているわけですから、見分けなきゃいけないわけですね。でどうやったら見分けられるんだろうかと、まあ、考えるわけです。でじゃあそれが私いつも成功しているかどうか、私はいやまずいなって思うことは何度かありました。しかしその賭けをですね、もう神様が補ってくださって、本当に皆さん の, その信仰の中で守られたということは私は何度も経験しておりますので、私がいや私は全部見分ける力がありますから大丈夫ですとか絶対言えないものだと思っております。本当に何度も失敗をしてきております。しかしパウロはどんなに、まあ、その弱いことがあったとしても、あなたはまず自分自身に気を配りなさい、まあ、言い換えれば自分の魂を見張りなさいとも言われる、まあ、これがまず私自身問われていることであります。またこれは、まあ、教会の監督長老に語られていることでもありますけれども、ひいては皆さんお一人お一人にも語られているというわけです。皆さんも凶暴な狼になりたいと思う人は誰一人いないはずです。あるいは最初から曲がったことを語って、仲間を自分の方に引き寄せていくというのようなことをしたいと思う人もいるわけがない。でもいるわけがないはずなのに、それでも教会の問題、この問題に直面していった。ですから、いや注意しましょうね、こうならないようにしましょうね、皆さんで終わるはずはないですね。それだったら何も言っていないことと同じでありまして、じゃあそうこう言われてもなってしまうのであるならば、でもなるべくならないようにするにはどうしたらいいんでしょうか、もっと具体的に教えてくださいっていうことになるんです。でそれがその日頃から自分自身に気を配るということになる。でもそれだけで分かんないわけですね。自分自身に気を配る、今日はちゃんと身なりは大丈夫だろうかとかですね、恥ずかしくない格好してるんだろうかとか、そういう身なりは目で見えますけれども、見えないところに気を配らなきゃいけないわけですから、ますます難しいわけです。じゃあもっと具体的に教えてくださいというときに、パウロはやっぱりちゃんと語っておりました。そこでパウロはただそういっただけでは不十分である、きちんと補うために32節でこう言いました。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉に委ねます。御言葉はあなた方を成長させ、聖なるものとされたすべての人々とともにあなた方に御国を受け継がせることができるのです。少し話が変わるかもしれませんけれども、皆さん今今朝教会に行きまして、ここに座っております。なぜ皆さんが今座っているのかと思います。私はある失敗をしてから言わないことにしているわけです。皆さん教会に来ないといけないのですとかですね、来なきゃダメですとか、そういう言葉言わないようにしておりますので、来てくださいとか来なきゃダメですと言わないのにですね、皆さん今日座っているんですね。で私は牧師でありながらこんなことを言うのは変かもしれませんが、どうして皆さん今日来るんだろうと不思議だと思うわけですね。いやこれはもう奇跡だと毎週思っているわけであります。でこれは私が皆さんを招いているわけではないんですね。 神様に招かれて今の皆さん座っているわけです。そうすると私たちは一体何者であるんだろうかと思います。パウロは言っているわけですね。教会はどういう人たちの集まりであるかと言いますと、この神の恵みの御言葉を受けた人たちの集まりなんですよ。その恵みの御言葉を聞いて、一人一人がその御言葉によって成長させられていく。そして信仰の先輩たちとともに神の御国に入る約束をますます確かなものとして、まあ、信じていく。それで教会に集まるわけです。これが信じていなかったらですね、教会に来ないわけです。まあ、口で、いや、私そんな信仰ないですとか、私も信じてるかよくわかりませんと言うかもしれませんけれども、ここに座っているということは、そして誰からも強制されないで座っているということ、信仰があるんですね。御言葉によって養われているからここに座っております。その御言葉を受けている、それがまず私たちの恵みであるということを言っております。でもその恵みの御言葉を受けてますよ。というだけではまだ先ほどの自分自身を振り返るということがどういうことなのかまだ漠然としております。それで最後になりますけれども、21節の御言葉をお読みいたします。ユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰を証ししてきたのです。この苦しみの中でパウロは何を語ってきたのか、もう一言でまとめております。神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰を証ししてきた。彼がやってきたのはこれだけなんです。という言葉、自分自身に気を配っていくということ何であるかがここに集約されてまいります。かつてパウロはユダヤ教パリサイ派のリーダーでいたとき、自分自身に気を配ることのない人であったということができる。確かに彼は知識としては学者でありました。素晴らしい知性を持っている。記憶力も抜群であります。神様を愛するために心を尽くすべきであるというその御言葉も知っていて、彼は実践していたと思っている。でも、蘇られましたイエス様に出会ったとき、彼は分かったわけですね。実は自分に気を配っていなかった。自分の心の奥底にある罪を彼は見ようとしていなかったわけです。その罪を隠し通そう、その罪が苦しいので、逆にもっともっと熱心にあれをすればこれをすればという方に向かってしまった。で、結局神様を迫害することになった。自分を顧みない、自分に気を配らないときにはどうなっていくのか、パウロ自身がよくわかる。人を傷つける。人を傷つけ、やがて神様を迫害する。それがパウロの通ってきた道でありました。だから言うんです。自分自身に気を配ります。もしそれができたならどうなっていくのか。神に対する悔い改めに導かれていきます。そこで初めて神様がどれほど私たちを愛してくださるのかが分かるんですよ。パウロはそこを通ってきているから自分の経験として言えるんです。私たちは神様の愛を知りたいといつも願います。どうやったら神様の愛が分かるんだろうかと聞かれることもありますけれども、 一つしかないんです。自分を顧みていくときに、自分の中にある隠れた罪、暗闇の中に隠してしまったあの思い、こんな思い、それをそこから目を背けるのではなくて向き合っていきなさい。必ずそこに神様の恵みを見つけ出すことができる。そこに神様の愛が注がれていることをあなた方は分かっていくか。それがもしできるならば、あなた方は守られていくんだ。たとえ外から凶暴な狼が入ってきたとしても、たとえ内側から異なった福音を語る者が出てきたとしても、何が偽物で何が本物かきちんと見分ける目をあなた方は与えられるんだから、そういう目を持つ教会であるならば、何が起きたとしてもその異なったものはいつの間にか消えていくんです。パウロはそう語ってくれる。いや、それは神様が買い取ってくださったこの教会に語られている守りの御言葉であります。私たちはこのような恵みの御言葉を受けて今生かされているということ、何か途方もないことを見ていくのではない、いや、むしろ自分の内側を見ていったときに神様の計り知れないその恵みを覚えることができるんだ、そこに私たちの立つところがあると主は語ってくださいます。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなた方は自分自身と群れの全体に気を配りなさいと、あなたはパウロの口を通して今朝語ってくださいますけれども、本当にできているんだろうか。いや、それでもしなきゃいけないと分かりつつもなお自分の内側にある罪を見ようとしない、見たくない、背けようとする、隠そうとする、そのようなあなたに背く思いがあることを本当に感じます。主よ、そんな私たちでありますけれども憐れんでください。あなたの御言葉によって私たちの立つべきところをもう一度教えてくださいますよ。あなたがなぜ私たちのところに人となってくる必要があったのか、なぜあなたが十字架にお付きになることになったのか、それはすべて私たちのこの隠れた罪のためであった。神様の愛がどれほどに深く豊かであるかを私たちに示すためにそのようにしてくださったこと、私たちがもっともっと分かるようにどうか主が憐れんでお一人お一人に導きを与えてくださいますように。さまざまな思いを持って今座っている方々がいますけれども、主がその思いに助けを与えてくださいますように。主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。 Amen.